際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
ニュースをお伝えします。はじめに主な項目です。習近平国家主席は北京で行われた中央人材会議で、世界の重要な人材が集まるイノベーションの中心地の建設を加速しなければならないと強調しました。王毅国務委員兼外交部長は27日、NATO 北大西条約機構のストルテンベルク事務総長とビデオ会談を行いました。外交部の華春瑩報道官は28日、日本はサイバーセキュリティ問題で中国を中傷し、隣国からの脅威を煽り立てていると述べました。以上が主な項目です。習近平国家主席は27、28日の両日、北京で行われた中央人材会議で、世界の重要な人材が集まるイノベーションの中心地の建設を加速しなければならないと強調しました。習主席は、我々の目標は2025年までに研究開発への投入資金が大幅に増加し、コア技術の分野で数多くの戦略的な技術者や一流の科学者とチームを有することにある。そして2030年までには質の高い発展に適した人材システムが作られ、世界の優秀な人材を誘致する上での魅力が高まる。さらに2035年までには国家の戦略的な技術力とハイレベルな人材の所有状況で世界の上位に立つと述べました。王毅国務委員兼外交部長は27日、 NATO 北大西洋条約機構のストルテンベルク事務総長とビデオ会談を行いました。王外交部長は、アジア太平洋地域は新たな軍事集団の設立を必要としておらず、新たな冷戦を煽り立てる小グループを作るべきではない。 NATO は本来の地理的位置づけを堅持し、地域の平和、安定、発展のために建設的な役割を果たすべきだと述べました。一方、ストルテンベルク事務総長は、 NATO は中国を対抗する相手とみなしていない、相互尊重やいかなる前提条件も設けないことを基盤として、中国との建設的な関係を発展させたいと示しました。外交部の華春瑩報道官は28日の定例記者会見で、日本はサイバーセキュリティ問題で中国を中傷し、隣国からの脅威を煽り立てていると述べました。日本政府は27日、向こう3年のサイバーセキュリティ戦略案を打ち出し、中国、ロシア、朝鮮を初めてサイバー攻撃の脅威と明記しました。これに対し華報道官は、日本はサイバーセキュリティ問題で中国を中傷しているが、それはもしかすると何者かの指示を受けてのことで、その国に向けられる視線をそらすことに協力しているのではないだろうかと示しました。この時間は中国北京からニュースをお伝えしています。国務院報道弁公室は28日、中国の全面的な焦高と題した白書を発表しました。白書は、焦高社会、いくらかゆとりのある社会の全面的な完成は、中華民族の偉大な復興に向けた重要な一歩であると示しています。白書は中国の全面的焦高について、全人民が発展の成果を共有する焦高であり、中国人民が自らの苦労と知恵、必死の奮闘によって手にしたものだと指摘しています。また、中国は常に自身の発展を人類発展の座標上に置き、常に中国人民の利益を各国人民の共通利益と結びつけ、常に世界平和の建設者、世界発展の貢献者、国際秩序の擁護者、公共財の提供者として努めていると強調しました。広東省珠海市で28日、中国の航空の祭典、第13回 中国国際航空宇宙博覧会が始まりました。中国航空省とも呼ばれるこの博覧会は、1996年から各年開催されていましたが、新型コロナの影響で第13回は1年延期しての開催となりました。今回はおよそ40の国と地域から700社近くの企業がオンラインまたはオフラインで参加し、100機以上の航空機が展示されています。オフラインでは製品の取引や技術交流、航空ショーが行われるほか、オンラインではスマートフォン向けのアプリを利用してアクロバット飛行や地上の設備のプレゼンテーションをリアルタイムで見ることができ、オンライン会議の参加やビジネスの相談、契約の締結も可能だということです。開催初日は中国空軍81飛行隊によるアクロバット飛行が披露されました。中国最大の砂漠で世界でも2番目に大きい流動性砂漠のタクラマカン砂漠を一周する鉄道の全線工事が完了しました。これにより世界初の砂漠を囲む鉄道網が完成しました。この鉄道は中国北西部新疆ウイグル自治区で建設されているもので、27日午前、最後の一部であるホータンとチャルクリクを結ぶ鉄道の敷設作業が完了しました。この区間は中国の鉄道建設で初めてとなる建物と植物の両方による防砂対策を取り入れています。これまでの3年間、植物の活着率は 85% に達しています。また合わせて40キロを超える橋が架けられ、砂嵐が線路や列車の運行に及ぼす影響を最小限に抑える役目を果たしているということです。以上、ニュースをお伝えしました。この時間のニュース担当、星でした。
CRI 地表の時間です。中国の全面的な成功は世界の平和と発展に大きく貢献という文書についてご紹介します。中国政府が28日発表した中国の全面的な商工白書は、中国が商工社会、つまりいくらかゆとりのある社会を全面的に完成するまでの探求と実践を解雇し、国際社会からの全面的な商工とは何か、中国の全面的な商工は世界に何をもたらすのかという普遍的な関心に応えています。全面的な商工の重点は全面的にあります。経済の持続的かつ健全な発展の実現、人民民主の不断の拡大、文化のより豊かな発展、民生と人々の幸せの顕著な向上、生態環境の歴史的変化の発生など、カバーする分野が全面的であることを指すだけでなく、カバーする人口も全面的で、全人民が共有できることを指します。世界で人口が最も多い国であり、世界最大の発展途上国でもある中国が、商工社会を全面的に完成させたこと自体が、世界の平和と発展に対する巨大な貢献です。同時に、中国の商工社会の全面的な完成は、世界の共同発展を力強く促しています。商工社会の全面的な完成により、中国人民はより良い暮らしを送れるようになりましたが、発展が不均衡で不十分という問題は依然として突出しています。人類の全面的な発展と共同富裕という目標を達成するため、中国人民は中国共産党の指導の下で引き続き奮闘し、より良い世界の建設に向けて、新たなより大きな貢献をしていきます。